高山俊吉気分青信号。
こんにちは。日本郵便の不適切転庫問題、前にも話をしましたけれども、この問題で国土交通省の処分が最終になったといいますか、最後の処分が行われたという機会にもう一度お話をしたいと思います。ことの出発はそうですね、2024年ですけれども、横浜の郵便局の配達員が点呼を受けないで、酔っ払い運転、酩酊運転をしたということが報道されたあたりが、きっかけだったと思うんですけれども、日本郵便の本社が全国に点呼の徹底を通知したということが報道されました。点呼の徹底を通知したというと、いかにも一応は点呼はきちんとやっておって、だけれどまだ徹底されていないというところで、それを一歩進めたという程度のように聞こえますけれども、実は点呼はほとんどやってなかったという途方もない事態だということが、そこからだんだんはっきりしてくるんですね。2025年になって兵庫県の郵便局で、数年間点呼が全くされてないということが分かった。でそうしたら、これは実は今度は兵庫県だけではなくて、近畿全体で、ほとんどの郵便局で、不適切点呼、まともな点呼が行われていないということが分かった。2025年、3月、朝日新聞が不適切点呼を報道しました。これは全国の日本郵便の各郵便局で、ほとんどまともな点呼が行われていないということを朝日新聞が抜いたわけですけれども、これについて日本郵便の本社が謝罪をしました。そして、全国調査をして、その結果を発表した。途方もない状況だった。点呼がまともにはほとんど行われていない、そういう発表でした。国土交通省もこれを特別監査の対象とするということで、監査が始まりました。25年、昨年の6月、国土交通省が一般貨物自動車運送事業の許可を取り消すという、そういう処分を出しました。約2500台のトラックやライトバンが使用ができないことになりました。皆さんも赤色のトラックやライトバンが街中を走っているというのを、これまで多く見かけてこられたと思いますけれども、そのかなりの部分が使用できない、使用が禁止をされるという処分になったのです。で、昨年10月になり、国土交通省は全国の111の郵便局に軽貨物自動車の使用停止処分も、これも発表しました。で、郵便局はもう機能停止です。他に外注をして、頼まなければ自分たち日本郵便自体の中でもう車を使うことが十分できないという事態にとうとう膠着します。で、今年に入り2月に国土交通省が郵便局に、最後の処分通知をしたということで、この問題の一応の決着をつけたということになりますが、日本郵便の郵便局というのは全国に3188ありますけれども、そのうちの処分対象になっ った局が1862と言いますから、6割を超します。そして、車両停止処分になった車両の台数が3333台だと言います。実際にトラックも使えない、バンも使えないということで、各地の郵便局が外注をするということを余儀なくされました。大変な事態です。で、何が問題かというと、点呼の問題がまず挙げられました。点呼というのは何かということになりますけれども、点呼と言いますのは、これ実際にドライバーが車両の安全運転と、そしてまた輸送の安全確保ということを守るために実行されるもので、まず第一に健康状態、ドライバーの、ドライバーというのは郵便局員のことですけれども、健康状態を確認する。一番重要なのは酒気帯びの確認ですね。前夜からお酒を飲んでないか、そのアルコールの影響が未だ消えてはいないのではないかというようなことです。で、この点呼というのは、実は皆さんもご承知だと思いますけれども、例えばバスの運転手、タクシーが長距離輸送をする運転手の、運送会社の運転手、みんな行っています。行わなければいけないことにされています。職業ドライバーにとっては点呼というのは、まず第一に健康状態の確認であり、とりわけて酒気帯びの確認です。で、それ以外に疲労していないか、睡眠が足りないということはないか、何か疾病がないか、そしてそれがドライバー自体の健康状態に関連することですけれども、それ以外に車両そのものに日常の、いわば点検作業、機能不全がないかということのチェックをしなければいけないし、車両の不具合があればその対応を考えなければいけない。これも点呼の中身に入ります。それから安全な運行を確保するという観点からの運行の経路とか、あるいは天候に意識した配慮だとか、それから休憩をどう取るかというような問題もあります。これらのことが点呼の中身なのですけれども、それを先ほど話をした通りの状態でほとんどの郵便局でまともに行っていなかったということになったんですね。で、これは実際に日本郵便の本社が知らないわけがないんですよね。やっていたと思っていたっていうのであれば、それは現場が間違った報告を上に上げて、で、現場がサボっていたと、こういう議論になると思うんですが、もうやらないことが当たり前であったという状況なので、その管理的な立場にいるさまざまな部署の人たちが知らないわけがない。で、実際にはそういうチェックをする場所もなければ、チェックをする時間も取らなければ、何もなしでやってたと。で、そのことを現場も中枢ももちろんみんな知っている。他の業種でも全く問題がないとは言わないけれども、ほとんどの業種でこの点呼というのは厳密厳格に行われているということを私も聞いています。郵便局というところだけが途方もないのデタラメが行われていた。そしてそのことを日本郵便の中枢も知っていた。で、さらに言えば国土交通省ももちろん分かっていなかったというはずがない。処分をすればそれで済むというものではなくて、全てが手抜きで、ごまかしで、 見て見ぬふりをしていたという状況で来たということが今や白日のもとにさらされたと。酩酊運転で点呼がなかったことが分かったというのは本当に氷山の一角と言ったらいいのか何と言ったらいいのか分かりませんが、どこもみんなデタラメだったということが明らかになったという話になります。物流の現場には混乱が起きてます。なぜかというと、この日本郵便の外注に応えて様々な車両提供が他の業界から行われると、行わなければ郵便物が運べないということになってしまったからですけれども、物流の現場にも混乱が起き、現場にしわ寄せが起きてます。私は現場の郵便局員からも話を聞いていますけれども、これまで全くやってなかったことをやらなければいけないということになり、その手数と時間場所などがまるでなかったものだからどうしようかという基本的なところで戸惑っていて、現場は混乱していると、こういうような話を私は直接聞いています。よくここまで、国全体に及ぶ組織の中で、基本的な車の運送に関わるデタラメが許されていたものだ、日本郵便という会社はどういうデタラメな会社なのかということをつくづく私は感じました。その責任はしかし日本郵便だけではなく国土交通省、政府それ自体に実はある。交通安全とかあるいは運輸の安定とかそういうことを言う資格がないぐらい国の指導の在り方もデタラメだということを感じます。この処分は貨物自動車運送事業法違反ということで行われるものなのですけれども、そしてその処分というのは事業所ごとに車両停止という名前で車両を使ってはいけない、何日間何台の車をもう止めなければいけないという形で課されるわけですけれども、こういうデタラメがもう横行していたということ、いうことに私は驚きます。日本郵便という会社のこの無法が他の業界に広がるということをここで阻止できたのは本当に良かったというか、阻止できたというふうに言い切れるかどうか分かりませんけれども、この処分が起こっている中でもまだ現場ではそれを逸脱する行為が見つかったといったような報道もあったりもするものですから、これで全てがこともなく終わるというわけにはいきませんけれども、とことん厳しい処分が行われることが不可欠だと、もう日本郵便の運送業者としての責任が根底から問題にされて責任が追及されなければいけないということを今回のことで肝に銘じた対応をすることを私は要求したいというふうに考えます。今日はここまでにしましょう。